羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいい予感、野球王国この街で士気のボール士気上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー坂の上の。
おはようございます。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックスの応援番組です。松山フェニックスについて皆さんにもっと知っていただきたい、応援していただきたい、そんな思いを持ってお届けしています。ナビゲート私 FM 愛媛アナウンサーの関千里です。メインでお話しいただいているのは松山フェニックスアドバイザー千原スポーツマネジメントラボの千原博さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
さて、今回もですね、先週に引き続き
そうですね、はいはい、前回は田淵あの監督を中心にね、はい、あのいろいろ今年の意気込みとか、うん、まあ、戦い方をお話ししていただいたんですが、はい、今週はねやっぱりチーム自体の運営の面からね、うん、はい、いろいろ相談部長にね、フェニックスの将来に向けての展望であったりとかね、はい、まあ、そこらもねちょっとお話していただきたいと思います。
はい、というわけで相談広隆部長、田淵哲也監督、この後登場、お楽しみに。
お願いします。
フェニックス松山フェニックス。
この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、松山建装社の提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。さあ今週もですね、先週に引き続き、お二人ゲストにお迎えしております。
はい、引き続きですね、はい、松山フェニックス部長相田博隆さんと、はい、監督の田淵光一さんではなくて、
はい、田淵光一さん田淵光一さん来たらそれはそれで、
そうだ、田淵哲也さんでございますね。
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
さて、今週はですね、まずは、まあ、新年度にこう入って、特に相田さんはこう部長として、はい、もちろんそのチームの結果だけではなくていろんなところでまあ動いていくのがまあ部長という立場ということでございますけども、はい、今年度はこうどういう動きをこうフェニックスとしてはしていく予定なんですか。
はい、ですね、まあ、例年もそうなんですけども、はい、まずはあのユニフォームスポンサーさんの企業さんにですね、うん、まず挨拶に行かせていただきますね。
はいはいはい、はい、
でまた引き続きということで、うん、お願いに行きます。
はい、もちろんそのチームのやっぱりその結果だったりいろんな活動っていうところが、まあ、そういうところにこう影響してくるかと思うんですけども、うん、スポンサーの企業様のこう感触っていうのはどうですか。こうフェニックスをこう見る目というのはやっぱり年々変わってきてますか。
そうですね、去年もそうなんですけど、はい、やっぱりいいところまでチームが行ってますので、うん、やっぱりスポンサーさんの方もですね、やっぱりそれなりに期待はものすごくしていただいてますね。
あー、はい、どうでしょう、今年こそはみたいなことはやっぱりだいたい挨拶行くと言われる
んですね。よく言われますね。はい、
そういう時は
今年ことは連れて行ってくれるんやろうみたいな感じで言われますね、よく。はい、
なんて返すんですか。いつ
も、もちろんです。
もちろん、なるほど、なるほど。はい、どうなんですかこれ、やっぱこう会社さんもどんどんどんどん増えてってるんですよね。
そうですね、まあ、応援企業さんも増えてますし、うん、ユニオンスポンサーさんの場合は、はい、ちょっと連盟の制限がありましてね。
あ、そうなんですね。
うん、何社までと決まってたわけです、はいはいはい、これまで、
はいはい、
フロントに何社までとか、ね、それがちょっと緩和されましてね、帽子も入れるようになりましたんで、
はいはいはい、
それで去年からちょっと増えたんですよ。
あ、なるほどなるほど、はい、そうしてもらわないとね、やっぱこうクラブチームにとってはちょっとね、うん、しんどいですよね、そういうとこはね。
そうそうそう、だからそこらはもう運営に応じてね、まあ、スポンサーのいわゆる金額も当然変わってくるんですが、う
ん、もちろんもちろん、
はい、はい、まあ、基本的にはもう全国大会なんか行きますとね、うん、もういろんなお金かかりますけど、
はいはい、
その場合はもう愛媛県さんや松山さんと行政さんはじめね、うん、企業さんが皆さんバックアップしてくれますんでね、
はいはいはい、
ただ1年間の運営スケジュール、スケジュールの中でのまだ予算というか、うん、まあ、これはもう企業も一緒ですよ、
まあ、そうです、
会社経営と同じで1年間の予算というのは大体ね、もうそれはもう前年度、これまでまあ23年やってますから、
はいはいはい、
そこらはもう頭に入れながらね、この時期にはこれだけ来られてこうするというのはね、うん、これはもう相田部長は全部把握されてると思いますよ。
はい、相田さんね、もちろん社会人野球のチームですから、相田さん別にまたお仕事もされていて、
はい、
でプラスこっちもやってるみたいなね、はい、感じですもんね。
そうです、
ね、大丈夫ですか、はい、頭パンクせんのですか。
いやいや、それは大丈夫ですね、今は。
マジですか、
はい、
いや僕はようできんなと思って、その 2つのこうねものをこう動かしていくっていうのは
これはねなかなか大変だと思います。僕は全然できなかったんですけどね
そうだったんですか。やっぱあのずっと下についた時間もありましたけども、
そん
なことないですか、
はい、え、そんなことないわ。どうやったんですか。
僕もそうですけど、はい、やっぱり会社の協力というのがものすごい大事になってきますので、うん、はい、やっぱり仕事である程度結果を出して見せないとですね、はい、
だからその辺がねやっぱり社内での、 あの信用度、はい、僕の場合は信用度がないですから
そんなことない、
出世もしないしね。
いやいや、まあ、もうだからもう返しづらいじゃないですかみんな
そういやそれはそうですよ、
はいはいはい、だからそこを、まあ、社会人野球もちろん選手の方もそうでしょうけど、うん、やっぱり本業をしっかりやる、やらないと理解が得られない、
ね、はい、それはそうですねやっぱり、はい、はい、
でまあ、あのその企業さんのところにご挨拶っていうのもそうですけど、またそこからこうどういうふうにまた今年度は動いていくんですか。
そうですね、まあ、松山フェニックスとしてもですね、うん、やっぱりその野球だけではなくてですね、
はいはい、
やっぱりその地域にもっとですね密着して、うん、地域貢献にどんどん取り組んでいきたいなと、はい、やっぱりユニフォームスポンサーさんも含めて、
はい、
地元の企業さん、うん、皆さんの力を借りてですね、やっぱりそういう貢献というのを目指したいなと考えておりますね、う
ん、フェニックスがその地域に貢献するっていうところでは具体的なんかどういうことがこう考えられるんでしょうか。
やっぱり最近野球をしないっていう子供がですね、うん、はい、やっぱり多いんですね、
は
い、そのためにですねやっぱり、うん、幼稚園とかですね、
はい、
小学校とか、うん、そういう小さい子にですね、うん、野球は楽しいんだよいうことをですね、
はい、
教えていきたいなと思いますね。
以前はやってたんですか。コロナ前とかはやってたりしたんですか。
Tボール教室とか、
あ、Tボール教室、
やってますからね、
はいはいはい、
去年からもですね、Tボール教室の方はまた再開
が復活して、
そうですね、はい、
はいはい、
う
ん、やっぱ大事ですよね。
そうなんですよ。これはね、だからただやれる時期も決まってますからね。
そうですね、まあ今ね、
そうそう、6月の年高先生にティーボール教室やってたんではねこれはマリノスさんお前何やってんだって言われますから、
そのね、後とか、ね、
うん、だから結果を出した後にやると、これでしょうね。
そうですね、うん、だからね、せっかく大谷のねグローブのおかげで、みんながこう野球にね、こうふっとこう小学生たちがこう向いた瞬間っていうのがねやっぱりこうあったわけですから、そこにねこうプラスしてここをねどんどんこう乗っかっていきたいところありますよね。
本当そうですね、
はい、あれ本当にあれうちの娘の小学校にもやっぱ来た時もみんな大騒ぎで、
大騒ぎで、うちの孫がね、大津の孫がもう早グローブなんか大谷のグローブはめたとかって言ってましたけどね、
はい、いやうちの娘はだから自慢して、
はい、
使ったんよ今日みたいな、
大谷のグローブ はめたんよ言い持ってサッカーやってますけどね
いやうちの娘もだからその日のもう翌日からまたずっとスイッチですから あれですけどでもね、なんかこう野球にこう一瞬でもこう触れた時間っていうのはしっかりこういやいやでも覚えてるかなと思って、いやもう
相当なね影響ありますよあれは、グローブはね。
あとはねそこからこうねどうやってこう楽しさをこう伝えていくかっていうのがね、うん、非常にこう大事になってくるかと思うんですけど、
そうですね、本当そうだと思います。まあ、こうフェニックスというチームは、
はい、
2位な団体なんですよ、
はいはい、
ね、だけどこれはねやっぱりこれだけ皆さんに応援していただいて認められている以上はね、うん、やっぱりそれなりのやっぱり法人格じゃないけども、
はいはい、
組織としてのやっぱりそれを認めていただくような、
うん、
まあ、会社であるとかね、
はいはいはいはい、
法人的なそういうあれを取らんといかんと、
うんうんうん、
そういうものをやっぱり作っていく必要が僕はあるんじゃないかと思うんですよね。これはもう皆さんにもお話してますけども、
あ、なるほど、
はい、ただかといって株式会社で金儲けするための会社団体ではダメですから、
はいはいはいはい、
当然財団的な法人ですよね、これをまあこれからね将来に向かって、
うん、
そうなると息の長い、本当にある意味で息の長いチーム、その個人に左右されないね、
はいはい、
息の長いチームとしての、まあ、あの存続がね、
うん、
ある程度僕は見込めるんじゃないかと思いますんでね。
一番のメリットってどんなところになるんですか。
いやこれはやっぱりあれでしょうね、まあ、いろんな企業さんも同じ経営者として入っていただくということですよ、はい、
ああなるほどなるほど、
チームの運営の中に、
はいはいはいはい、
財団法人ですから、当然企業もその理事として入るわけで、
うん、
企業さんがね、
うんうんうん、
だからそれで、まあ、チームを野球を本当に応援していただける企業さんを、組織の中に入っていただきたいと、で当然これはフェニックスだけじゃなくて、
はい、
まあ、仮にですよ、仮にですけど、例えばマドンナ松山とかね、
はいはいはいはい、
野球のいろんな団体を一緒に巻き込んでいって一つの組織にすると、
う
ん、
なるほどなるほど、
それであのいろんな活動をね、
うん、
やっていくと、
うん、
まあ、そういうことじゃないかなと僕は思いますけどね、
う
ん、
そうするとまたこうできることっていうのもこう増えてくる。
いや当然そうです、
ということですよね。 それこそね地域貢献の方法っていうのもまたいろいろこう増えていくのかなと思いますね。そういうことですね。
だからまあ野球に限らずね地域スポーツクラブとしてね、まあいろんな活動、それは指導者を例えばね、今の例のあの教員の部活のあの外部部活をね、その関係の人材の派遣もできるでしょうし、それとあのうちの後援会長がもう式に行ってましたけどね、例えばあの練習場、少年野球の練習場の例えば運営管理やとかね、あのやることもできるわけですよ。それはもう行政さんとね交渉したりとか、だから例えば練習場の確保を運営と管理してね、それをあの皆さん子どもどんどんいろんな松山市内にあのそういう場所を確保していくとかね、そういうこともできるわけですよね。
野球文化のこう発展の
もうそれもセクサス、その
ベースにこうなれる団体ってことです
ね。今その名前が最高、野球文化継承する団体ですよね。
もうあのこの番組やってるとあの松山野球文化、愛媛野球文化っていうのがもうずっと刷り込まれてますから。
そうでしょ。だからこのね単なる野球を強くするだけじゃなくて野球文化を継承していく、そういうそれの柱になってね活動できる団体、これに松山フェニックスがねこのベースとしてこうや、そういうのがもうできればいいんじゃないかと。
なるほどね。
これはもうね総田部長も考えてるんじゃないですか。それ
でそれこそお二人のね母校であれば松山商業が松山の愛媛の野球文化でいわゆる中心地だったわけじゃないですか、でもねなかなかこれから少子化もあるし、なかなかそのね、毎年こう強いっていうのもねなかなか難しいから、そういう意味ではそういう、こう柱になるような場所がこのフェニックスというのを中心としたそのね分かんないですけどそういう、こう会社だったら確かに面白いなと思います。
それでね結局その松山商業さんは高校野球ですから、学校のいわゆる部活動でしょ、それではちょっとなかなかやっぱ制約はあるわけですよ ね、お金を扱ったらそのいわゆるそのいろんな収入を得たりすることに対しては当然これできませんから、だけどもフェニックスこの団体がもしできればですよ、これ松山商業の方がこうやってやってるわけですから、今お二人がそうでしょ、だからそういうこともで松山の野球文化をね、愛媛の野球文化を、まあ、いろんなだからそういう形でそれに参画したいいう人はね、どんどん入ってきていただいてね、
なるほどね、
やればいいと思うんですよね。
まあそうね、野球応援したいって言ってもなんかこうバラバラだったものがもしかしたらそこで集結するっていうね、
だから今関さんおっしゃったね野球文化を継承すると、これはねもうそのまま団体名にしてもいいんじゃないかと僕は思ってる。いやいや野球文化継承協議会とかねまあそれはもうねもう勝手に適当なこと言ってますけど、僕も
あのすみません全く話ちょっとずれてしまうかもしれないんですけど、あのアナン市野球の街ですからね。野球の街なんですね。そうそうそう、僕全然ごめんなさい知らなくて、あのアナン光がね選抜で活躍してアナンは今野球の街として推してますって言われて、
いやいや
あこ、ね、あそうやったやと思って。
それね関さん市役所の中に野球課があるんですよ。課が組織があるんです。
あそうなんですか。
そう、まあ、全国にも何ぼかあるとこありますけど
野球課
野球なんとか書いて課があるんな。皆さんご存知でしょ、
あそうなんです
ね。僕はもう前からね、だからアナンは野球が盛んだから球場もそうなんです、野球を中心にあのいろんな形を、呼び込んでいくということで、だからうちがあの試合この間ね、春季大会したあの球場、あれなんかはだから野球で発展させるため野球をその野球科を作って科を作ってですね、要は学校とか、あの社会人とかね、キャンプを誘致するわけですよ、そこでいろいろ皆さん来ていただいて、まあいろいろお金も使っていただく、まあ、そういうことであれだから、日本航空だったあれどこ石川 あの震災で来れなかったとこなんかキャンプ来てたでしょ。
そうですね、あそこで練習してましたもんね、
だからアナンっていうのはそういうとこ前からね やってるんですよ。
へ
だから本来なら松山なんか今もうそれはもっと古いね野球の街ですから。
そうなんですよね。いやだからね今ね私もこうやって四国に住んでる人間としてあの野球の街言われてもいやいや松山は、って思ってしまうわけですよ、こういう番組やってると、
それはまあ行政さんとしてね、まあ、野球だけ言うわけ
じゃないですか。もちろん
都市の規模も違いますから、
まあ、そうですね、
ですけどねこれは一つ一応ね、愛媛県、愛媛県自体がもう野球に対してはねこういう知事もおっしゃってるように野球は文化というね、この言葉をこれからまたつないでいくようにね、誰かがやっぱりそういうことをやらないかんと、それの先頭立ってやるのはやっぱり僕は松山フェニックス、
そうフェニックスで、
ね今はね、じゃないかなと僕は思いますけどね。
相田さんめちゃめちゃこれからも壮大な
これ大変ですよ。
そうですね、もう私もいろいろなことを勉強してですね、なんかの力になりたいなと思いますね、
で、まあ監督はねこれからいよいよこう本当大会がこれから続いていくというところで、
はい、
その意気込みをですね、まあ、改めてちょっと皆さんにお伝えしていただいてもいいですか。
はい、はいはい、そうですね、4月20日あ松山坊ちゃんスタジアムで始球、はい、記念杯ということで、うん、まあ、地元で、できる大会っていうのは数少ないんですけど、で今年は都市対抗予選も松山ですし、
そうなんですよね、
やっぱりこの舞台は整ってるなというところも感じてますんで、やっぱり地元松山でこう結果を出すために、まずこの始球杯をしっかり2試合勝って、
はい、
そして4月27日山口県で行われる徳山大会、
うん、
ここは全部で4試合決勝まで行くとですねありますんで、ここもしっかり4試合戦うだけの、はい、計6試合ですね、都市対抗を向けてこの6試合をしっかり戦っていきたいなと思います、う
ん、はい、
だから関さんのね、地元の坊ちゃんで代表決定戦行ったん3、僕は2回行ってるんですよ、
はい、
で2回とも決勝で負けたんですけど、
あ
今年行けばね、
はい、
3度目の正直ですよ。
なるほど、
地元で胴上げ、
田
淵監督これですよ。
最高ですね。
僕はねもうやっぱよくありすぎてね、2回ともダメだったんですけどそれもねもう大差やったのかな、あれ、あ大差でもないですけどね、最後の時でも大差で負けましたけど、やっぱ地元坊ちゃんで、ね、勝つというのはね、これは僕はもう僕はできなかった。田淵監督はもう今年やってくると思いますよ。
まあね、でもとにかく本当愛媛でやるっていうことがフェニックスとってはねすごくいいですよ ね、
いやね、それでねやっぱり決勝最後まで残りますでしょ、
はい、
お客さんの数も違いますからやっぱり、結構来ていただいてね、
うん、
大勢 の、 皆さん応援に来ていただきましてね、
はいはいはい、
その中でやっぱり勝つということをね、うん、なんとか実現してもらいたいと思いますね、
はい
はい、
でまずはその指揮杯が坊ちゃんスタジアムで見ることができますので、はい、ぜひ皆さんフェニックスの試合をね見に行ってほしいと思います、はい、ちなみにこの選手注目してみたいなのあります？
そうですね、新加入の小和田君。
あそうだ、その選手はだからとにかく見ないと、はい、
だから関さんまた小和田、はい、新人2名入ってますんで、
はい、
次ちょっと呼びたいんですが、はい、どうでしょうか。
わかりました
。小和田君と小谷君、
はい、
小和田選手と小谷選手、はい、小谷選手はもともと決まってた選手です。
そうですね、
東北高校です、ね、
はい、
キャッチャー、はい、
前紹介してくれた、
はい、そうですね、
この2人、
この2人、
はい、段取りお願いできますよ、
はい、
まさかの放送の中でも次のブッキングをしているという感じでございます、
はい、
さあそして曽田さんもぜひラジオお聞きの皆さんに、はい、ぜひ一言お願いできますか。
もう今年はもう勝つことにこだわってですね、
はい、
本当地元松山で監督を胴上げして、うん、もう皆さんにですね喜んでもらえるように、
うん、
私も陰ながら頑張りたいと思いますので、
はい、
今後ともよろしくお願いいたします。
都市対抗決まったら、
はい、
相田さんも胴上げしてもらえるんですか。
いやそれは分か
りません。それはないんですか。部長はないんですか。
それはするでしょう。
そ れ、 あ それは、それはもちろんね、よかったよかった、
それはしますよ、
チャルさんはない。
え
チャルさんない。
僕は大体下に おりませんからね。
ああそうですね、上で、上で
胴上げはもういいですもん
そうですね、
どうして落とされそうですからね、そのままドーンって打つくんなんか落としそうですから。
いやいやいや、まあね、でもとにかくそのね松山での試合が近々ありますので、はい、ぜひ皆さん見に行ってほしいと思います、はい、さあというわけで、2週にわたってですね、フェニックスの大事な大事なところをこう担っているお二人、
はい
ね、
はいはい、
監督の田淵監督、そして部長の曽田さん、二人をお迎えしました、はい、本当にこれから戦いが続いていきますけども、体にもね十分お気をつけて、
そうそうです、
はい、頑張っていただきたいと思います、
はい
はい、よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございます。
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました
。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、
いいよいいよ、
第55回羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、松山フェニックスから相田博隆部長、田淵哲也監督に来ていただき、2回にわたってたっぷりとお話を伺いました。いかがだったでしょうか。はい、
もう相田部長がね熱く語っておりましたが、フェニックスもねこれは23年、
う
ん、もう24年目になります
ので ね、
だからこれ本当に市民県民の皆さんに、まあ、愛されてね、うん、これだけ存続してるわけですから、
はい、
まあ、これからやっぱいい目の野球文化をね、うん、これからどんどん継承していくためにこのフェニックスという存在がね、ますますこれ発展していただけるようにね、
うん、
まあ、努力していきたいし、我々もその辺を尽力していきたいと思いますけどね、
はい、はい、さあそして試合の情報もね、今週も入れましたが、もういよいよ大会が続いていくということで、詳しくはですね、その試合日程などは、松山フェニックスのホームページ、
そうですね、
こちらしっかりね、
もうしっかり、はい、
相田部長がしっかりやってる
んですね。いや、やってる、もうこれはもうちゃんとやってますし、
はい、はい、 でそのホームページはですね過去の放送回聞くことできます、2年目に入っておりますけども1年目の放送分ももちろん全部聞けますのでぜひ松山フェニックスの公式ホームページで、この番組のアーカイブも聞いてみてほしいと思います、
はい、よろしくお願いします。
それでは皆さんまた来週です。
千原博史でした。
ナビゲート FM 愛媛アナウンサーの関千里でした。この番組は松山建装社、白石商事、四国名鉄運輸、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。